ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。今週もご案内はアナウンサーの上田光平です。さて、今月の放送はですね、前半後半2本立てです。先週に引き続き、今回のワン沼はゲストの方をお招きせずに、私、上田光平が沼津市のゆりしげ秀一市長と2人で番組をお届けしてまいります。先週は令和7年度の施政方針に込めた市長の思いや、どんな沼津になっていくのか、動き出す、作り出すが実感できる街づくりの推進など、市長には丁寧に教えていただきました。今週もその後半ということで、新年度に重点的に取り組む4つの視点からお話を伺ってまいりたいと思います。ゆりしげ秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今回4つの視点ということで、
はい、
早速お話伺っていきます。お願いします。
わかりました。
はい。
まあ、それではという形になりますけど、まあ、前回もですね、第5次沼津総合計画、こちらの方を出していただいたところでございますが、はい、この、第5次沼津総合計画で、沼津市の主要課題と定めました、暮らしやすい町へ、人が行き交う町へ、産業が元気な町へ、安全安心のもとで暮らせる町へ、この4つの視点があるわけでございますけど、はい、この視点に沿って説明の方をさせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、
それではまずですね、1つ目の視点から参りましょう。1つ目の視点にですね、暮らしやすい町へとありますが、うん、こちらについて主な施策を教えてください。
はい、まあ、これ全国各地、まあ、共通の課題といっても過言だと思うんです、過言ではないと思うんですけど、はい、まあ、少子高齢化時代というような状況で、もう少子高齢化じゃないですよね、少子高齢
ですね、なんです
ね。まあ、そういう意味では人口減少、このことがですね、非常に重要な課題という形になっているところでございます。まあ、このような中でですね、例えば都市の活力であったり発展を支える定住人口の確保、このことは大変重要なんですけど、まあ、このことの実現のためにですね、例えば出生数の減少傾向、これを抑制してですね、転入超過であったり、維持する必要があると考えているところでございます。また結婚をですね、望む方々いらっしゃるわけですけど、そのような方々への支援、また誰もが安心して、妊娠、出産、子育て、できる環境、こちらの方をですね、しっかりと整備をしてまいりたいと考えています。まあ、そのような取り組みをですね、推進するなど、沼津にですね、住みたい、住み続けたいと思える街づくりを推進していきたいと思っています。
はい。で、その中でより詳しく伺っていきます。まず一つが、結婚支援、子育て、そして教育ですね。
ああ、そうですね。
はい。
まあ、これは非常に大きなテーマという形になっているところでございますけど、例えば結婚支援、子育て、教育ということで述べさせていただきますが、はい、出会いから子育て期にわたり、切れ目のないですね、支援を充実させ、安心して子供を産み育てることができる環境整備、こちらの方をしっかりと推進してまいります。
はい。
まあ、結婚をですね、望む方への支援といたしましては、沼津市の地域資源、こちらの方をですね、活用した出会いの機会を創出する婚活イベント、こちらの方をですね、開催させていただきます。
はい。
また健康審査をですね、新たに実施して、まあ、仕事と子育ての両立を支援する、このようなことも行わさせていただきます。
はい。
そしてですね、まあ、子育て世代ということにおいては、2人以上のですね、お子様がいらっしゃる世帯、この子育てにかかる経済的な負担、こちらを軽減するためにですね、第2子の保育料を世帯の状況を問わず、
はい、
一律半額とするほか、沼津っ子ふれあいセンターというのがあるんですが、これポッポと言います。こちらについて、休日の一時預かりサービスを拡充させていただきます。
はい。
また現在、まあ、教育ということにおいてはですね、教育大綱及び教育基本構想の期間がですね、はい、令和7年度末で終了という形になります。まあ、このことに伴いまして、子どもたちを取り巻く社会の変化を踏まえながらですね、今後の沼津市の教育の方向性を示す新たなですね、沼津市教育大綱及び、これに基づき具体に施策を定めます、沼津市教育基本構想、こちらの方の策定に取り組んでまいりたいと考えています。またですね、これ 今全国的にいろんな取り組みになっているところでございますけど、公立中学校の部活動の地域展開、まあ、地域移行という形になりますが、こちらに向けてですね、学校に代わって指導を行っていただくクラブの創設であったり、そのような促進及び運営支援ということを行うためにですね、関係団体により運営されます、これ、仮称という形になりますけど、はい、沼活推進事務局、うん、こちらの方、設置の方をさせていただきます。
はい。部活動の地域移行をめぐってはですね、はい、もうそれぞれの自治体が今一生懸命取り組みを進めていて、ね、沼津市でももちろんということで、今、コースト FM では、沼津市のスポーツ協会さんとタッグを組んだ、は
い、そうですよね、はい、ラジオ放送をやっていただいてまして、
高島会長にご出演いただいていますけれども、
熱く語っていただいております。
ね、はい。でもこういった取り組みを皆さんに PR することによって、その地域移行への取り組みに対して理解を深めていただこうということをですね。
はい。で、未来の人、まあ、担う人材育成ということですよね。
そうですね。はい。そんな取り組みを新たに、この沼活推進事務局、まあ、今はあくまでも仮のお名前ということですけれども、はい、こういった取り組みも進めていくということです。子育てをめぐってもね、私、まあ、3人子供いますけれども、やっぱりね、大変なんですよね。
大変ですよね。
ね、保育園入れなきゃいけないし、ね、でもうちのこともやらなきゃいけないし、で、仕事もしなきゃいけないし、うん、という中で、ね、
お父さんとしての役割
もそうなんですよ。なので、こういったね、手厚いサポートっていうのも、皆さんにとってはプラスに働くんではないかなというふうに思いました。
はい。
さあ、変わりましたら、市民共同による街づくりということで伺います。
はい。まあ、この点に関しましてはですね、市民の皆様方の協力によりまして、
はい。
まあ、沼津に住みたい、住み続けたいと思える環境、こちらの方をしっかりと整備を進めてまいりたいと考えています。はい。まあ、具体的にという話になりますけど、まあ、市民のですね、憩いの場、もう中心市街地からすぐにあります、金木山、はい、こちらの方のですね、保全管理をしっかりと行うほか、予算をですね、大幅に増額させていただいて、これ、対前年度比では 15.2 倍なんですね。
15.2 倍、
はい、はい。まあ、増額させていただいて、まあ、遊歩道のですね、保全対策を、まあ、定める計画策定であったり、階段とかですね、手すりが、これは老朽化してるんですよね。こういうものをですね、保全整備を行ってまいります。
はい。
また豊かで美しい海岸と渚づくりの推進という形でございまして、これは海とはですね、切り離せないですもんね。まあ、こちらの方においてはですね、まあ、台風なんかとかでの大雨、このたんびにですね、まあ、流走木が上流部からどんぶらことですね、まあ、大量に、流れてきまして、これが海岸線に堆積するんですよ。まあ、そうなっちゃいますとですね、景観を損ねているという形になりますので、この景観を損ねている流走木を効果的にですね、効率的に撤去するためにビーチクリーナー、こちらの方をですね、新たに導入させていただきますとともに、海岸清掃を行うボランティア団体の負担軽減とですね、活動の支援をするための貸し出し用のクローラー、こちらの方を配備してまいります。はい。また市民の皆さんがですね、行う自主的かつ公益的な街づくり活動に対しましても、補助金の交付等を行わさせていただきます。なお、新年度は中心市街地で実施される事業に対して上乗せ支援、こちらの方を行わさせていただきます。
なるほど。いろんな取り組みをね、今ご紹介いただきましたけれども、まずこれが一つ目の視点ということで、
はい、
暮らしやすい街へというのを大きなテーマでお話伺ってきました。
はい。
さて、二つ目の視点に行きたいと思います。二つ目の視点に、人が行き交う街へとあります。
はい。
にぎわいの創出や地域経済の活性化につながる交流人口の拡大に向けた、まあ、施策になるんではないかなというふうに考えていますけれども、こちらについての主な施策をぜひ教えてください。
そうですね。二つ目ということで、人が行き交う街へということでございます。今ご指摘いただいたようにですね、やはり地域で頑張っていらっしゃる方、たくさんいらっしゃるわけでございますけど、はい、そういう方々と共に連携しながらですね、例えば中心市街地だけでなく、地域においても、にぎわいの創出であったり、そういう活動を行うことによる地域経済をしっかりと活性化させていただく、こういうことのためにですね、まあ、私ども沼市の魅力を、しっかりと満喫していただいて、よく言われる定住人口に代わる、交流人口であったり関係人口、こちらの方をですね、拡大するための施策をしっかりと推進する必要があるものと考えています。
なるほど。そういった意味ではその、はい、まあ、魅力ですね、地域の資源というものを上手に活用した観光誘客というのが がポイントになりますかね。
そうですね、まあ、沼市は本当に優れた観光コンテンツたくさんございます。まあ、自然もいっぱいあるというような状況ですし、まあ、そういうあの地域資源をしっかりと活用した観光誘客、これがですね大変重要なんですけど、はい、その中で台湾、こちらの方をターゲットといたしましたインバウンド、これ大変今、国内においても話題になってますけど、ね、インバウンドの促進であったり地域資源を活用した観光誘客、こちらを促進してまいります、
はい。
まあ、この台湾に関しましてはですね、昨年の12月に、台湾の高雄市、こちらと観光交流促進協定、こちらを締結の方させていただきましたが、連携強化を進める台湾をターゲットとした観光誘客に向け、例えばインフルエンサーや、現地旅行事業者を招聘するファムトリップというのがあるんですけど、このようなものを実施させていただいたり、インバウンド需要を積極的に沼市に取り組むための施策に取り組んでまいりたいと考えています。
はい。
はい。で、まあ、前回の時にですね、語らさせていただいたところでございますが、東須賀川。
ビールの話でしたね。
そうなんです。クラフトビール出ちゃいましたってことで、ね、はい、また言ってるよって思われるかもしれませんけど、東須賀川クラフトビール地域循環共生権推進協議会。
はい。
こちらの方があるわけでございますけど、まあ、これ大変地域に特化したですね、まあ、優れた産業資源という形になるわけですけど、このクラフトビールを活用してですね、地域の魅力向上につながる事業、これをさらにですね推進してまいりたいと考えています。
沼津には美味しいビールがたくさんありますから。
そうなんです、
ね、これまた語り出すと終わんなくなっちゃうんで、
そうですね、
次ね、こらえてこらえて次に行きたいと思うんですけれども、移住についても、ね、一つポイントになりますね。
そうなんです。これも移住施策というのはですね、全国の自治体がもう本当にいろんな取り組みを行っているところでございますが、やはり沼津市も同じようにですね、移住施策の推進をしっかりと行っているところでございます。
はい。
まあ、沼市の魅力を発信するとともにですね、新たな移住者、このに対してですね、支援をしっかりと行ってまいりたいと考えています。はい。まあ、具体的な取り組みといたしましては、沼津暮らし住み替え促進事業によりまして、沼津市の魅力を体験できる体験型バスツアー、こちらの方を継続して実施させていただく。また、移住就業支援事業ということで、まあ、就職されるですね、大学生なんかいらっしゃるわけですけど、このような方々の引っ越し費用の一部をですね補助してまいります。
あ、なるほど、
はい、
これも一つ移住、まあ、施策の推進ということで、まあ、たくさんの方にこの沼津の魅力を、まあ、再認識していただいて、ぜひよければ住んでくださいねと、
はい、やはり体験してみないとその街の魅力っていうのはわからないことがある、
ね、
あるじゃないですか、
はい。
まあ、最近は SNS とかいろんな、まあ、動画いっぱいあるわけでございますけど、そういうので見ていただいて、あ、いいとこだねって感じていただいても、やはりその現場に、まあ、自らを落とし込むことによる肌身で感じる体験っていうのは、やっぱり一番いいのかなということにおいては、
はい、
来ていただくっていうのが大事かなと思ってます。
まずはやっぱり体験でお試しで、楽しんでいただくというのも一つポイントになりそうだということですね。
そうですね。
さあ、4つの視点からお話を伺っていますけれども、次は3つ目に参ります。3つ目の視点に、産業が元気な町へとあります、
はい、
こちらについてもぜひ主な施策を教えてください。
わかりました。まず産業をですね元気にすることは、はい、これは間違いなく町の活性化につながることだと思います、沼市のですね社会経済の向上につながる大変重要な施策であると考えているところでございます、
はい。
そのためにですね、はい、まあ、沼津っていうと、まあ、商工業が大変盛んな町だったということでございますけど、この商工業の振興においてですね、IT 企業の方の誘致などの企業立地の促進であったり、例えば販売戦略の構築による雇用創出やですね、新たな産業創出を、こちらの方を促進してまいり、はい、たいと考えています。まあ、具体的な取り組みといたしましてはですね、まあ、首都圏に近い地域優勢がある私ども沼市ですので、首都圏の IT 企業を対象にですね、視察ツアー、こちらのまた体験ですけどね、
はい、
ツアーを開催するほか、魅力ある商店街の創出に向けて、例えばエリアや、個展のリブランディング、こちらの方の方向性及び、手法を検討するリブランディング企画塾、こちらの方をですね、まあ、引き続き開催の方をさせていただいて、このことによってですね、例えば人流データ、こちらの方を得ることができますので、こういうものを活用した販売戦略、 こちらの方をさらに検討してまいります。
はい、そして沼津にはもう欠かすことができないといえば農林水産業ですけれども、この振興も一つポイントですね。
はい、その通りでございます。沼津は恵まれた自然環境がありますので、その中から作出されるですね、本当に優れた農林水産物、このようなものがあるわけですね。まあ、そういう意味においてはこの農林水産業をこちら振興させるということは大変重要なことだと思います。はい、その具体的な取り組みといたしまして、例えばマリンレジャーやですね、宿泊などの多様な海関連の事業を展開させていただき、にぎわいの創出に寄与する海業、こちらの方を実施するためのですね、漁港活用推進計画、これを策定するほか、農業の新たな担い手確保などへの取り組みをですね、しっかりと推進させていただきます。
はい、
また沼津市のですね、農林水産業の健全な発展を図るため、新たにですね、就業フェアに出展する、このようなことを行うことによって、新規就業者の確保推進として、新農業人フェアへの出展であったり、漁業就業支援フェア、こちらの方に出展させていただくことで、農林水産業の振興に努めてまいりたいと考えています。
はい。海で言いますとね、地域グルメ全国大会も、
はい、
少し前に行われましたけれども、
5年度に開催させていただきました。
ねえ、はい、あれも大変にぎわいましたけれども、
そうですね、12万5000人、いまだに破られてません ね、
ね、
はい、あの時もですね、水産業だけでなくてですね、農林の方も、やはり沼津は優れているということで、地域物産展みたいな形でですね、合わせて事業展開の方をさせていただいたんですね。本当に多くの方に訪れていただき、沼津の優れた農林水産業をですね、味わっていただいたものと。
そういったイベントからもやはり漁港をうまくこう活用されたイベントだなというふうに私も実感しましたけれども、
はいね、はい、
さらにそういった活用推進計画を策定するほか、農業に関しても新たな担い手を確保するための取り組みを進めていくというお話でした。
はい、
さあ4つの視点からお話を伺っていますけれども、次が最後4つ目と、
はい
はい、いうことになりますね。4つ目の視点は安全安心のもとで暮らせる街へ、はい、ということでお話を伺っていきます。まあ、近年多発している大規模な自然災害、これもね、本当に人事ではありません。
本当そうですね。
それから消費者トラブルもね、
はい、
報道を見ていると
本当に多いんですよ、
ね、
もう許せないです ね、
ね、
本当に
これ本当に沼津警察署管内だけで見てもかなりの被害額だというふうに伺ってますけれども、
はい、
まあ、そういったね、自然災害、消費者トラブル、市民の皆さんにも不安感じてらっしゃる方っていうのは少なくないんじゃないかなというふうに思います。うんうん、誰もが安全安心のもとで暮らすことのできる街づくりについて主な施策を市長教えていただきたいと思います。
わかりました。まず災害対策ということについて触れさせていただきますが、はい、まあ、昨今本当に激甚化頻発化するですね、風水害、また甚大な被害が想定されています南海トラフ巨大地震、こちらなどへのですね、災害対策の強化、これをしっかりと進めてまいりたいと考えています。はい、まあ、具体的にはですね、浸水対策関連事業というのを立ち上げますけど、昨年8月に着工した大平地区の大平江川排水機場、こちらの方整備に加えてですね、新たに、沼川高橋川流域、こちらの、まあ、沼市の西部地区といわれるエリアですけど、沼川高橋川流域の井戸川のですね、雨水貯留地整備、こちらの方を実施するなど、上州浸水地域における浸水被害さらに軽減できるようにですね、治水対策を進めてまいります。
はい、
上流部で水を貯める、一回貯めて下に流さないようにするというのが貯留地という形になりまして、
なるほど、
こういうものをですね、山間部の方に整備していきます。
沼川高橋川、
はい、
それから大平江川というと、もうとにかく雨が降りますとね、
はい、
水が使いやすい、水
ということで、
地
域住民の皆様方にですね、もう大変辛い思いをさせてしまっているという状況なんですよね。はい、
そこでの対策も進めていくというお話です。はい、でまだまだあります。
あ、そうですね、
はい、
まあ地震ということもいろいろと意識したということにおいては、建物のですね、耐震対策関連事業というのがありまして、こちらといたしましては、静岡県のプロジェクト東海ゼロ、
はい、
こちらの方と連携の方をさせていただきながら、引き続きですね、耐震診断を実施させていただき、基準を満たしていない木造住宅のですね、耐震補強であったり、防除経費、こちらに対する補助だったり、またブロック塀、こちらの方もですね、結構大きな問題になりますので、ブロック塀等の撤去であったり、建て替え経費に対する補助、このようなものを実施してまいりたいと考えています。
はい、
またさらにですね、まあ、安全な地域づくりの推進事業という形でこちらの方あるわけですけど、やはり情報発信というのは極めて重要でございます。はい、まあ、普段からですね、まあ、コースト FM の皆さんにも発信の方していただいて大変助かっているところでございますが、はい、例えばこの事業においては、SNS を利用してですね、災害情報を収集、発信する仕組みを導入することであったり、また災害情報共有システムというのがありますけど、こちらの方をですね、本格的に運用するなど、防災 DX を活用してまいります。はい、また津波避難タワーへのですね、夜間における照明灯ですね、こちらの方の設置を行うことで安全安心に避難ができるようにする津波対策であったり、まあ、昨年11月に監視いたしました住宅への感震ブレーカー、
はい、
この設置補助、これもですね、積極的に推進してまいります。
はい、
新しい電源がね、復活した時に、また電気が流れるようになるとですね、火災が発生する、
電火災ですね、
結構怖い話でして、まあ、この感震ブレーカーをですね、はい、設置してあると、まあ、自動的に、もうブレーカーが落ちるという形になりますものですから、電気がですね、通電した段階でもってもまた安心してられるというのは状況ですよね。
なるほど、はい、なんかこういったさまざまな情報発信、新たな技術の下で新たな発信方法もある一方で、先ほど市長からもお話しいただきましたように、ラジオというメディアでも今乾電池一本で、ね、放送ができるというメリット
ですよ、ね、
これはまあ昔ながらの、はい、情報収集手段かと思いますけれども、まあ、これもね、ぜひいろんな、パターンでいろんな情報収集していただく、まあ、そういった中でラジオ、うん、そして新たな情報発信システムというのを皆さんにご理解いただきたいなというふうに思います。
いくつかの手法があるとですね、どれかでですね、やはり大事な情報というのはキャッチすることができると思いますので、はい、まあ、我々の町も一生懸命発信しているところでございますが、はい、ぜひともキャッチしていただきたいなと思います。
そうですね、はい、はい、さあ、そして今度は安全安心という部分に参りますけれども、
はい、
はい、
まあ、安全安心ということにおいてはですね、まあ、先ほど来お話をさせていただいています、まあ、災害対応ということ以外にも、まあ、冒頭でですね、上田さんの方からお話しいただいたようにですね、実はまあ、例えば詐欺とか
そうい
うのもあるんですよね、まあ、これ結構社会問題になってます。まあ、こうした中において市民共同によるですね、見守り活動、これも今までもやっているところでございますが、こういうことだけでなく、例えば特殊詐欺、悪質商法被害、これらのですね、未然防止など、まさに市民の皆様方が安全安心を実感できるまちづくりの推進であったり、防犯まちづくり事業ということも展開してまいります。
はい、
この防犯まちづくり事業ということにおいては、昨年度開始いたしました市民参加型によりますながら見守り活動制度、何かをしながら見守り活動を行うということでございますけど、この運用推進していくほかですね、例えば自治会の防犯棟及び通学路にですね、防犯カメラを設置したり、このことに対する補助、また市民の悪質電話対策のですね、機器の購入、このようなものに対する補助、こういうこともですね、行ってまいります。
はい、
まあ、さらにですね、消費者行政経費という形になるわけでございますけど、まあ、例えば複雑化、巧妙化するですね、もう特殊詐欺、まあ、悪質商法、こういうものによるですね、被害、これをですね、未然に防止しまして、市民の皆様方が被害者になることはもちろんのこと、自らが加害者にならないように、沼津警察署をはじめ、関係機関、団体等と連携協力しながらですね、啓発に努めるとともに、消費生活相談体制、こちらの方を強化を図ってまいりたいと考えています。
はい、もう本当に最近の、ね、悪質商法、消費者被害っていうのは、はい、もうどんどんどんどん新手新手で、
そうなんです、悪質巧妙化という形になってますね。
自分こそ大丈夫だという市民の方、リスナーの皆さんいらっしゃるかもしれませんけど、決してそんなことはありません。
はい、
人事と思わず自分事として警戒もしていただきたいというところがまずは前提になりますのでね、その上で行政としても安心安全な街づくりに向けて今お話しいただいたような取り組みを進めていくということであります。
はい、
ということで今日はね、大きく4つの視点からお話伺ってきました。そろそろお時間と、いうことですので、
そうなんですね、
先週もですね、施政方針に込めた思いというのを伺ったところですけれども、今までお話しいただいた4つの点などについて、これを踏まえまして、改めて新年度、令和7年度、どんな沼津を目指していくのか、ぜひ市長にまとめていただきたいと思います。
はい。 まとめということでございますけど、はい、まあ、新年度においてはですね、まあ、先週に引き続き、まあ、いろいろと申し上げさせていただいたところでございますけど、まあ、4つの視点を踏まえつつですね、第5次沼市総合計画に掲げる、動き出す、作り出す、誇りとつながり、心も体も元気で健康、この基本理念のもとですね、次の時代への歩みを、しっかりと進めてまいるつもりでございます。また合わせてですね、沼津の動き出す、作り出す、こちらを加速化させ、沼市が抱える課題に力強く取り組んでまいります。
はい、
まあ、まあ、市民の皆様方、そして事業者の皆様方、関係団体の皆様方、本当に多くいらっしゃいますし、また沼津を愛してやまない多くの皆様には、今後ともですね、沼市の取り組みに、ぜひともご期待いただく、よろしくお願い申し上げます。
はい、市民の皆さん、あ、やっぱ沼津に住んでよかったなとか、移住された方が沼津に移ってきてよかったなと、
はい、
そう思えるような街づくりを引き続き、今年度も進めていくと、
はい、
いうことで、
ます
私も、ワンヌマを通してその魅力を発信していきたいなというふうに思っておりますので、
さ、
は、
ら、
い、
なるご指導ご鞭撻を賜りますよ、
はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、ということで2週にわたりまして丁寧なお話を視聴にはしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のワンヌマは私が百合重秀一市長から令和7年度の施政方針について2週にわたってお話を伺ってまいりました、まあ、時間もありますので都合上すべて伺うことはできませんでしたけれども市長ご自身のお言葉で丁寧にご説明をいただきました。市長の沼津に対する熱い思いが伝わってきました。
ありがとうございます。
ということでこの令和7年度の施政方針につきましては4月1日号の広報沼津で一部紹介しております、
はい、
その他市のホームページ市長の部屋、
はい、
というのがあります。
ありますね。
はい。こちらにも掲載していますので、ぜひご覧いただければと思います。ちなみに市長の部屋に入りますと、過去のワンヌマも聞けるようになっておりますので、
はい、
ぜひ、お聞きになってください。
まあ、そうですね。過去いろいろと話してきましたからね。
はい、もう本当にね、ご一緒させていただいて長くなりまして、はい、このコンビでなんていう方も失礼かもしれませんけれども、はい、2人でやらせていただいて、
はい、
7年近くなるわけですもんね。
8年目にね。
8年目ですものね。
末広がりの8年目です。
本当に、はい、より広がっていきたいと思っています
。はい、よろしくお願いします。
はい、さあ次回のワンヌマですけれどもいつも通り、はい、百合重市長と私とそれからゲストの方をお招きしての対談形式 で、
ね、
はい、お話を進めていきたいと思います、毎回旬なねゲスト、多彩なゲストをお招きしてお話を伺っているワンヌマですので、はい、ぜひとも新年度もお付き合いをいただきますようにということで一つお願いを申し上げたいと思います。
はい、お願いします。
今日は百合重秀一市長にたっぷりお話を伺ってまいりました。市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。